瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
林智美です。皆さんに瀬戸市議会を身近に感じていただけるように、瀬戸町ラジオでは年に4回開催される瀬戸市議会定例会の前後に議員の皆さんをお招きして市議会の情報をお伝えしています。今日は瀬戸市役所北庁舎の6階にあります議場からお送りします。そしてこちらには予算決算委員会の富田宗和委員長と水野良一副委員長のお二人にお越しいただきまして、9月定例会のお知らせや議会活動を中心にお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまず9月定例会についてお伺いします。今回の9月定例会は8月30日から9月21日までの23日間開催されるということですが、どのような内容が話し合われるのでしょうか。
はい、9月の定例会では決算認定議案の審査を行います。議会では毎年3月の定例会で1年間のお金の使い道である予算を審査し決定します。そして毎年この9月定例会に市長から決算、つまり昨年度は予算を使ってこんなお仕事をしましたという結果が議会に出されます。これが決算認定議案です。議会は市の仕事が予算通り適正に進められたかどうかチェックを確認する必要があります。
はい、つまりお金の使い道である予算を認めるだけでなく、実際にどのように使われたのか、正しく使われたかどうかという実績までチェックするということですね。
はい、市民の皆様からお預かりした大切な税金ですので、効果的に事業を実施しなければなりません。議会では市長から提出された議案について、その予算額は適正か、事業内容はどうか、将来の見通しはどうかなど、さまざまな角度から慎重に審査して市政に反映しています。
税金を納める市民の側としても効果的に事業を行っていただくことを期待していますからね、ぜひ慎重に審査していただきたいと思います。それでは決算認定議案の他にはどのような議案が審査されるのでしょうか。
はい、9月の定例会に市長から提出された議案をいくつか紹介させていただきます。まず指導路線の認定についてという議案です。今回は4つの路線について指導路線として認定の議決が求められます。これらの路線を指導と認定することにより、一般の交通用の道路として使用することができ、またその維持管理を市が行っていくことがとなります。
はい、普段私たちが何気なく利用している道路も議会で話し合われて、その取り扱いや管理について決められていくんですね。では補正予算についてはどのような内容なのでしょうか。
はい、補正予算、今回はですね、老人ホームのスプリンクラー整備費用に対する補助、そして中心市街地の老朽空き家等の解体費用に対する補助、そして愛知環状鉄道の IC カード導入費用に対する補助、などの内容を含んだ補正予算が提出されます。
はい、高齢者の安心安全のためには万が一の時に備えて消火設備を整えておくことが非常に大切ですから、そのための補助がされるということですね。また近年は空き家対策も大きな課題とされていますから、補助を行って空き家などの解体を促進していくこともとても重要ですね。そして愛知環状鉄道の IC カード導入については、もう私もそうですが多くの方々に影響があることでしょうから、市民の皆さんの関心も高いと思います。こうして見ると私たちの身近なものも補正予算として組み込まれているということが分かりますね。
そうですね。そして今回はこれらの議案を含め合計19件の議案が市長から提出される予定であります。議会では議案の内容を所管する委員会、そして本会議を通して慎重に審査を行っていきます。
より良い瀬戸市へつながるよう、一つ一つの議案をしっかり審査していただきたいですね。そして議案審査のほかに一般質問が行われるんですよね。
はい、 今回の9月定例会においても皆さんが関心を持っている身近な問題について、市民の声を代表して一般質問を行います。内容については今後ホームページに掲載いたしますので、ぜひご覧になってください。
議員の皆さんがどのようなことを質問されるのか、とても興味深いですね。ぜひ一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。ところで、瀬戸市議会では開かれた議会を推進するための議会活動の一環として市民と議員の意見交換会を開催していると伺っています。この7月から8月の間に意見交換会が開かれたとのことですが、詳しくお聞きしたいと思います。はじめに、今回はどのように意見交換会が行われたのでしょうか。
はい、今回は総務生活委員会、厚生文教委員会、都市活力委員会の各委員会に分かれ意見交換会を開催いたしました。それぞれの委員会が所管する内容から瀬戸市の課題を抽出し、その課題に関する活動をされている市内の団体の方々と意見交換会を行いました。
それぞれの委員会ごとに意見交換会を行われたということですから、その分野に特化した専門的な意見交換会ができましたね。またその課題に直接関わっている団体の方々ということで、実際の現場の声を聞くことができますよね。それでは今回はどのような瀬戸市の課題が意見交換会のテーマとなったんでしょうか。そしてどのような団体の方が意見交換に参加されたのか教えていただけますか。
はい、まず総務生活委員会は防犯をテーマとして、自治連合会の防犯担当部会の方々と、そして厚生文教委員会は地域包括ケアシステムをテーマとして瀬戸市内に7カ所ある地域包括支援センターの職員の方々と、そして都市活力委員会では日本遺産の活用をテーマとして観光協会内の企画事業委員会の方々とそれぞれ意見交換を行いました。
防犯や地域包括ケアシステムは市民の方々の安心安全な暮らしに直結する課題といえますよね。また、日本遺産の活用というテーマも今年4月の六甲用の日本遺産認定を今後どのように生かしていくのか、瀬戸市の観光産業の発展のために大切な視点ですね。
はい、ご意見をいただいた、ご参加いただいた団体の皆さんには大変活発なご意見をいただきました。このような機会でしかお聞きすることができない生の声を聞くことができ、私たちとしても大変有意義な意見交換会になったと感じております。いただいた意見をぜひ今後の政策資源として活用していきたいと思っております。
はい、今回の内容、瀬戸市議会の皆さんが反映してくださるように期待したいです。さて、このように活発な議会活動をされている瀬戸市議会の皆さんですが、また新たな取り組みに向けて動き出されているんですよね。
はい、ただいま瀬戸市議会ではですね、議会タブレットの導入に向けて、検討を行っています。これは ICT 推進プロジェクトチームを設けまして、その中で議論を重ねており、先日は先進地である三重県尾鷲市へ、視察へ行きました。そしてタブレットの活用方法などについて、しっかりと学んできました。
はい、議会にタブレットを導入するということでどのようなメリットがあるんでしょうか。
まずペーパーレスにつながるというメリットがあります。議会では1回の会議に行うにも多くの資料が必要となることがあります。これまで紙面で用意していた資料をタブレットで確認できるようにすることで資源の削減につながります。またその他にも大きなメリットといたしましては、市民の皆様から問い合わせに対して速やかにかつ正確に情報を提供できるようになることであります。今までは資料が手元になかったり、市の担当者に確認しなければお答えできなかったものが、タブレットに多くの情報を入れておくことで、市民の皆様のご要望に今まで以上にお答えできるようになると言えます。こうしたメリットを活用して、よりスムーズな議会運営、議員活動を行い、ひいては市民福祉の向上につなげていくことを目指しています。
はい、現在ではタブレットを導入している市議会も増えつつあるとお聞きしています。 瀬戸市議会でも有効なタブレットの活用ができるよう、ぜひ検討を重ねていただきたいと思います。それでは最後に議会の傍聴、そして放送についてお伺いしたいと思います。まず先ほどお話の中にありました、本会議や委員会というのは一般の方も傍聴することができるんですよね。
もちろんです。どなたでも傍聴していただくことができますので、ぜひお越しいただきたいと思います。傍聴のために詳しい手続き、こちらは議会事務局までお問い合わせいただきたいと思います。
はい、ぜひ皆さん議場に足をお運びいただきまして、実際の会議の様子をご覧いただいてはいかがでしょうか。また当日はご都合のつかない方もいらっしゃると思いますが、そういった方でもインターネットで議会中継を見ることができるんですよね。
はい、本会議や委員会の様子は瀬戸市のホームページからライブ中継を見ていただくことができます。また録画映像や会議録も順次公開していきますので、ご興味のある方はぜひそちらの方でもご覧いただきたいと思います。
はい、まあ、できればもちろんね、議場に足を運んでいただくというのが一番いいんですが、都合により傍聴できない、来られないという方はぜひインターネットでご覧いただきたいと思います。また本会議の一般質問の様子はケーブルテレビでもご覧いただくことができるということです。詳しい放送の日程を教えていただけますか。
はい、今回の9月定例会では9月4日、5日、6日にかけて一般質問を行います。その様子が9月10日、11日、12日のそれぞれ午前9時から放送されます。また見逃してしまったという方はですね、ぜひ再放送をご覧ください。再放送は9月の21日、22日、23日のそれぞれ午前9時からとなっています。詳しくはグリーンシティケーブルテレビから配布される番組表を ご覧ください。
はい、9月定例会では9月4日、5日、6日にかけて一般質問があります。そしてその様子、9月10日、11日、12日のそれぞれ午前9時から放送ということで、再放送もあるそうです。9月21日、22日、23日のそれぞれ午前9時からということですから、グリーンシティケーブルテレビでの放送、まあ、そしてインターネットでも見れますし、なんといっても生で足を運んでいただくのが一番ということです。からね、ぜひ傍聴にお越しいただきたいと思います。さまざまなお話をお伺いしましたが、やはり私タブレット導入にね、とても興味がありますが、コストダウンにもつながりますね。
そうですね、
はい、
はい、そして、情報共有という点でもいいですね。
そうですね、効率よくやっぱり作業していくという意味では、非常によろしいんじゃないかなと思いますね。
はい、ぜひぜひね、皆さんも興味を持って関心を持っていただきたいと思います。この機会にぜひ市民の皆さんに本会議を見ていただいて、瀬戸市議会に興味を持っていただきたいと思います。市議会での様々な質問、審議、提案が、より良い瀬戸のまちづくりにつながっていくよう、今後も議会の皆さんの活躍に期待したいと思います。本日は瀬戸市議会予算決算委員会の富田宗和委員長と水野良一副委員長にお越しいただきまして、9月定例会のお知らせ、議会活動についてお伺いしました。私たちの住んでいる瀬戸の町、また将来のことが話し合われている瀬戸市議会、ぜひ皆さん一度ご覧になってはいかがでしょうか。さあ、そして次回の市議会からの情報は9月26日火曜日のこの時間に放送を予定しております。ぜひ、瀬戸町ラジオも皆さんに聞いていただきたいと思います。さあ、瀬戸市役所北庁舎の6階にあります議場、今日はこちらに、来まして、ここでお話をさせていただきました。とても天井が高い空間、明るくてとても素敵な場所です。ぜひ皆さんこの場所に来ていただいて、ぜひ生で傍聴していただきたいと思います。今日の瀬戸町ラジオ現場リポート、林智美がお届けしました。予算決算委員会の富田宗和委員長、そして水野良一副委員長、お二人にお話をお伺いしました。富田委員長、そして水野副委員長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、瀬戸町ラジオ林智美がお届けしました現場リポートでした。